イランカラプテイランカラプテイショロレイカタイトロマエーパーキタあー小松和弘コロアイヌプリオルシペコーナーネルウェネリスナーウタラウパーキタラエチーワンケナエチーオカヤクワニアナアイヌイタペンクラブクルー小松和弘クネタンチュッカイホマライキ。こんにちは。次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。リスナーの皆さん、お変わりなくお元気でいらっしゃいましたか？アイヌ語ペンクラブの小松和弘と申します。今月もよろしくお願いします。先月2月にビラットリ町ではシシリムカアイヌ文化祭が行われました。アイヌ語教室や民族文化保存会の皆さん、国際交流に行ってきたビラトリ中学校とビラトリ高等学校の生徒たちが発表を行いました。それから札幌の保存会の出演もありました。ニブタニアイヌ語教室からは交渉文芸や歌を披露しました。私もニブタニアイヌ語教室の部で、交渉文芸を少し披露させてもらいました。今日は交渉文芸がなかなか覚えられない私の苦労話をちょっぴりしようかと思います。猿川流域のアイヌ語交渉文芸のジャンルにはユカラやカムイユカラ、ウェペケレなどがあるんですが、これらについて簡単に紹介します。まず一つ目のカムイユカラは神謡と訳されますが、これは神様たちの体験談を語ったものです。一つ一つの物語に独自のメロディーとサケヘ、折り返しと呼ばれる独特なフレーズがついています。カムイユカラはサケヘが面白く、アイヌ語がわからなくても聞いて楽しむことができます。二つ目のユカラは英雄叙事詩と訳され、これは超人的な力を持った少年、場合によっては少女もあるようですが、その冒険活劇です。レプニという標識でロブチを叩きながら、カムイユカラのように節をつけて語り手その人が持つ独特の節回しで語られます。日常会話とは違う言葉遣いもあり、昔から難しいものだと言われていますが、テンポよく語られるので聞いていて楽しむことができます。3つ目のウェペケレは民話、昔話、伝説、おとぎ話、三文節話などといろいろな言葉で訳されています。ウェペケレはごく普通の人間を主人公にしたお話で、昔話に近いものです。シリアスな話、苦難の話、カムイたちとの関係を語る話、笑い話など、さまざまな内容のものがあります。普段喋る言葉に近い感じで、語られるものです。さて、私が自分でやってみて感じていることについてお話ししようと思います。カムイユカラやユカラは独特の節回しがあるので、比較的覚えやすく、やりやすい交渉文芸なんじゃないかなと思っています。100年以上前のお年寄りはその場の雰囲気で物語を短く簡単にしたり、詳しく長々と語ったり、話の展開を自由に変えたりしていたと思いますが、今では出来上がった一作品となっているので、歌を覚えるように覚えて披露するというのが一般的です。アイヌ語交渉文芸を始めたい方は、ネット上にカムイユカラのニブタニアイヌ文化博物館で公開された音声資料や、それを書き起こしたテキストがあるので、節のある短めのカムイユカラから入られたら良いかと思います。それに対して、私は今アイヌ語交渉文芸で最も難しいのはウェペケレなんじゃないかなと思っています。節をつけないで淡々と 語られるものなので、覚えにくく、語りにくくなっています。それにこれは十分に内容を理解しないとなかなか語ることができません。私はそのウェペケレを覚えることに取り組んでいますが、なかなか覚えられず、先達にいろいろ聞いてそのやり方を試しています。一昨年亡くなられたビラートリ町抜き別の語り部、木端幸子さんは通勤途中の車のカーステレオで毎日のように音声資料を聞いて物語を覚えたと言っていました。私もそれを真似して実践しています。何回聞いても聞き取れないアイヌ語があって意味が取れないところも出てきます。特によく使われ、素早く小さく語られるつなぎの言葉が初めのうちはうまく聞き取れませんでした。聞いて一字一句書き出すディクテーションをやりました。そして、覚える前に原稿作りと内容の解釈を行いました。それからシャドーイングを行いました。コローの語りの音声と一緒に語って練習します。コローの語りのスピードが速いのでなかなかついていけませんが、アイヌ語の独特の柔らかな抑揚を大事にしたいなと思って練習しています。書き言葉における意味のまとまりとしての文章の切れ目と話し言葉の語りの切れ目とは必ずしも一致しないのだなということを感じています。 2,300 回は繰り返し聞いているんですが、なかなか覚えられないでいます。それから研究者というよりも伝承者に近いなと思っている元北海学園大学教授の藤村久和先生に交渉文献を語るコツを聞いたことがあります。先生はストーリーを思い浮かべ、アイヌ語は日本語の語順に近いので日本語をアイヌ語に置き換えていくのだそうです。それも真似して自分でやってみましたが、語りがよどんでしまいスムーズにはいきませんでした。またそれからアイヌ語ペンクラブ編集委員でビラトリで語り部育成に協力されている神崎正義さんにもウェペケレを語るコツを聞いたことがあります。長いウェペケレをコローの語りと一字一句たがわずに語るのは難しいけれど、語っていて思い出せないところは自分が知っているアイヌ語の言葉で繕って自分なりに語っているということでした。語彙が豊富な神崎さんならではの方法だと思いました。私は年を取ってから覚えたことなので、時間が経つとどんどん忘れていきます。物語の細かな描写が次第にポロポロ抜け落ちていきます。脳科学では覚えたことを出し入れすることが記憶を保つためには大事なのだそうです。また理解するためには黙読、記憶するには音読が良いのだそうです。私は人前で表現する場がないとなかなか覚えられません。そういう意味では二豚の語り部事業やシシリムカアイヌ文化祭は覚える上で大事な機会になってるなと思います。話題が変わりますが、先日シシリムカアイヌ文化祭に出演された方々と語り部事業の学習会がありまして、面白い話を聞くことができました。この春ビラット事情では少子化のため保育所の統廃合が行われるそうですが、二豚に保育所は人数が少なくても存続できることになったというめでたい話を聞きました。2019年に施行されたアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律、略してアイヌ施策推進法の交付金で存続できるようになったということです。その昔二豚に在住の茅野茂さんが アイヌ語を後世に伝えるために子どもたちが小さい時からアイヌ語に触れられる機会を作ることが大事だということから、アイヌ語が学べる保育所を作ろうとしました。ですが文部省所管の学校教育施設としての幼稚園とは違い、保育所は厚生省所管の児童福祉施設であって教育する施設ではないとの理由で認可されませんでした。しかしながら今回はアイヌ施策推進法の交付金で保育所が運営されるため、アイヌ関連のことに使われなければなりません。そのため保育所でアイヌ文化やアイヌ語に触れることができるようになるようです。茅野茂さんが念願であった保育所が40年もの時を超えてこの春スタートしようとしています。タントアナクコルオルシベアリパクノトゥイマコタンタハンケコタンタ FM ピパウシヌワウンコレインネウタラパーセノポイヤエライケレシネチュプシカマレの FM ピパウシオッタスイウヌカランロ担当アナ小松和弘ね。本日の私の話はここまでです。遠くの町近くの町で FM ピパウシをお聞きいただき大変ありがとうございます。一月またいでまた FM ピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。